恋して悪魔、ヴァンパイアボーイ。あの女の血を吸わなければお前は死ぬんだよ。ねえ、うん、ルカはカイトに宣告されてしまいましたね。
はい、
あのルカがマコトに襲いかかりましたよね。
はい、
であの時に首筋にガブリッと行ってしまうのかと思ったら、うん、急に倒れましたね。
はい、
あれは結局ね、目の前が真っ暗になって気を失ってしまったと。
うん、
未だに人間の血を吸えないルカの体は限界に近づいていたっていうことでね、うん、牙が初めて生えたヴァンパイアは次の満月までに女の血を吸わなければ永遠の命が手に入れられず塵となって消えてしまう。ねえ、でもそういうことで延々とこれ引っ張っていくんでしょうかね。
なるほどね。
あ、そうなるとね、はい、そんなに展開が、ね、あるようにも思えないんで、ただ気になるのはですね、はい、うん、あの加藤ローサ扮するね、誠のね、はい、恋人、
はい、
うん、副理事長、あの写真を拾った時の表情がね、ちょっと怪しかったですね。
はい、
うん、
なんかありますね。
今日のも、ひょっとした、ひょっとするんでしょうか。うん、このあたりがポイントになってくるんですが、そう考えると肝心なのはやはりね、加藤ローサの頑張りですよね。
は
い、ということでね、公式サイトのインタビューの方で加藤ローサ自身がね、夏川誠っていう女性像を語ってるんですが、一見すごく明るくてとても感情が豊かな女性だけど、実は心を開ける存在であった彼を自分の目の前で亡くしているという過去があるんです。でもそれを全く表に出さない、顔は笑っているのに心は切ない、そんな演技を求められているのでとても難しいですね。誠は優しさの中に強さを感じるんです。強いからみんなに優しくできるんだろうなって。逆に言えば何でも吸収できる強さは深く傷ついた経験があるからなんだろうと思います。嫌なことがあっても笑い飛ばせるところは自分と似ています。でも私自身は誠ほど複雑ではないかなと思いますけどね。それとね、ヴァンパイアとの恋物語という設定を最初に聞いた時はですね、ファンタジードラマなのかと思って、自分がこんな複雑な役だとは想像できなかったです。もしかして自分がヴァンパイアかもと思いもしたんですよ。あと英語の教師ということで英語のリーディングをしたりピアノを弾いたりと結構いっぱいいっぱいです。まあ、あの加藤ローサちゃんといえばですね、1985年6月22日生まれで、この前24歳の誕生日をですね、現場で祝ってもらいました。鹿児島県鹿児島市の出身なんですが、お母さんは日本人、お父さんがイタリア人なんですね。でご両親が知り合ったきっかけは、お父さんが勤めていた横浜のイタリアンレストランにお母さんがお客として来たことなんだそうですね。うん、そしてローサちゃんは5歳の時までイタリアのナポリに住んでいて、イタリア語を話せていたそうなんですね。でところが物心つく頃には忘れてしまって、現在は一言も話せないと。ね、まあああいう顔立ちですからね、それこそ英語がペラペラでもね、不思議はないんですが、なかなか英語の教師というのもね、頑張ってほしい感じですけど。ね、まあそしてそんな加藤ローサ自身の初恋のエピソードなんですが、小学校の時なんですけど、同じクラスの子とずっとじっと見つめ合っている初恋でした。10秒に1回、1秒くらい見つめ合って照れるみたいなのを1年くらい続けていました。多分あれは両思いだったと思います。席替えでいつか隣になれるんじゃないかと思ってドキドキしていたんですけどね、バレンタインデーには緊張して名前を書かずに相手の彼のお母さんに渡してしまいました。今思い返すと、あの固いクッキーは私があげたんだよって伝えてみたいですね。ねえ、まあそういうね、自身の初恋の思い出がですね、この恋して悪魔の方ではね、どういう風に生かされることになるのか、そのあたりがね、これからの見どころになるかもしれませんが、そしてそんな恋して悪魔にですね、またあの方からメールをいただきました。こんにちは、なにわのフォレストガンプです。恋して悪魔ヴァンパイアボーイ第2話、黒宮ルカが図書室でクラスメートの高木香織に差し出した一冊の本は、ブラムストーカー原作のドラクエラでしたね。そもそもこの原作は、ブラムストーカーが演劇の原作として書いた作品です。映画では B 級ホラー映画という位置づけが定番なのですが、原作はとても重厚な長編小説です。この原作を忠実に再現しようとして制作されたのが、1992年に公開されたフランシス・フォード・コッポラ監督による作品ドラクエラです。 この映画もそれまでに見たことのないほど重みのあるドラキュラ映画で、実にコッポラ監督らしい深い味わいのある作品でした。原作に登場するドラキュラは、最愛の妻を失ったことをきっかけに神への復讐を誓った男の魂が、亡き妻の面影を求めて数百年にわたってさまよい続けるといういわば切ない一面を持つラブストーリーなのです。ハリーポッターシリーズでシリウス・ブラックを演じているゲイリー・オールドマンがドラキュラを演じ、数年前に万引きで捕まって世間を騒がせたウィノナ・ライダーがドラキュラに恋してしまう女性を演じました。で、原作ではこの主人公の男性の出身地がルーマニアとして描かれています。クロミア・ルカがルーマニアから転校してきたというのも、この原作を下敷きにしているものと思われます。ただし、その主人公が餃子屋のおっさんと遠い親戚関係にあるということは当たり前ですが、原作では全く描かれておりません
ね、うん、
もしもブラムストーカーの原作通りにストーリーが進むのであれば、最後は主人公の女性がドラキュラを愛するがゆえに、その胸に杭を打ち込み、ヴァンパイアというさまよう魂から解き放ってあげるという展開へ進んでいくことになります。となれば、加藤ローサが中山優馬に何らかの方法でとどめを刺し、ヴァンパイアから解放されて人間になるなんていうオチもありそうですね。胸に杭を打ち込むのか、太陽光線を浴びせるのか、おでこに十字架を当てるのか、はたまた餃子を死ぬほど食べさせて本当に死んでしまうのか、そのための布石が餃子屋のおっさんとの親戚関係なのか、まだまだ今後の展開が読めませんが、これからも数々のドラキュラ映画と比較しながら楽しんでいきたいと思います。
なるほどね、
ということで、視聴率が初回の 8.5 から案の定 7.5 と下がってしまった恋して悪魔ヴァンパイアボーイ、なんとかね、上昇する兆しを見せてほしいものですから、うん、しっかりと応援していきたいと思いますね。
はい、はい、